地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。今日のテーマはブラジルでの感染症、自家熱を中心にです。今回はスペシャル企画で、同じ内容を8月11日木曜日祝日の朝8時、お昼12時、夜7時と、13日土曜日朝8時にお送りする予定です。講師は草津立東医師会会員で草津保健所所長の寺尾篤先生に来ていただきました。寺尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は特別にいつもの放送枠と違う臨時放送になります。8月5日に開幕しましたリオデジャネイロオリンピックですが、開催前から大変話題になっている自家熱の話題を中心に、今ブラジルで流行している感染症についてお話を伺いたいと思います。オリンピック観戦に行かれた方だけではなく、日本にいる皆さんも大変不安に感じられているでしょうから、今回の放送がとても参考になると思います。早速ですが、寺尾先生、自家熱は昔からあった病気なんでしょうか？これまで日本でも見られた病気なんでしょうか？歴史的なことを含めて教えていただけますか？
はい、わかりました。まず歴史的なことですが、初めて自家熱の病原体が発見されたのは1947年のことです、はい、アフリカ東部のウガンダにある自家森林に住む赤毛ザルから原因となるウイルスが見つかり、発見された場所にちなんで自家ウイルスと名付けられたのが自家熱の名前の由来です、はい、その後1950年代からアフリカ、東南アジア、ミクロネシア、ポリネシアにおいて人での流行が見られ、最近になってブラジルを含む中南米へと流行地が急速に拡大しました、うん、我が国では2013年から今年にかけて10症例が確認されていますが、いずれも流行地域への渡航歴がある輸入症例で、国内での感染例は今のところありません。
はい、自家熱は最近国内でも話題になっていた、問題になっていたデング熱とは何が似ていて、どのような点で異なるんでしょうか？
はい、自家熱もデング熱もともに蚊が媒介する感染症です、はい、症状は発熱、発疹、頭痛、筋肉痛などで似ており、感染しても症状が出ない人が多いのも共通です、
はい、
どちらも一般的に予後はよく、多くは1週間程度で軽快し、亡くなることは稀です、うん、自家熱はデング熱に比べて高熱が出ることも少なく、より症状は軽いと言えます。大きく異なる点は、デング熱は人から人への直接伝播は原則ありませんが、自家熱は輸血や性行為で人から人へ感染したり、母子感染により胎児や新生児に小頭症等の異常が認められることがあること、また発病後の合併症としてまれにギラン・バレー症候群が起こるので注意が必要です、
うん、妊婦さんが自家熱に感染した場合に危険があるという小頭症とはどのような病気なんでしょうか？命に関わるんでしょうか？またどのような割合で小頭症の子どもが生まれるんでしょうか？最新の情報を教えてください。
小頭症は奇形の一種で、赤ちゃんが小さい頭で生まれるか、出生後に頭の成長が停止する状態です。小頭症の赤ちゃんの多くは転換、脳性麻痺、学習障害、難聴、視覚障害などを起こす可能性があります。原因は不明の場合が多いのですが、子宮内の感染症、有毒な化学物質への暴露、遺伝的異常、重度の栄養失調などが挙げられています。 ジカネットの関連については昨年の10月から今年の6月までの間に7830人の小島嶼が疑われる胎児や出生児がブラジルで報告されています。土地における研究では発熱などの症状があり、ジカウイルス遺伝子が検出された妊婦の経過観察を行い、29% に小島嶼を含む胎児異常が認められています。こうした経過を踏まえまして、WHO 世界保健機関は、ジカウイルス感染が小島嶼の原因になるとの科学的同意が得られたというふうに結論付けています。
妊婦さんは特に注意が必要ですね。合併症のギランバレー症候群、先ほどのお話の中にありましたけれども、聞き慣れない名前なんですが、これはどのような病気なんでしょうか。またどのような割合で起こるんでしょうか。
はい、病名は2人のフランス人医師の名前に由来しております。
はい、
ギランバレー症候群は主に筋肉を動かす神経が障害されて手足に力が入らなくなる病気です。一般に予後はそれほど悪くはないのですが、一部の重症例では死亡する場合もあります。原因としては先行するウイルスや細菌による感染症が知られています。比較的稀な病気で、年間の発病率は10万人あたり1人から2人程度とされていますが、ジカ熱の流行地域で発病が多くなることが報告されており、注意が必要です。
はい、わかりました。では基本に戻りますが、ジカ熱は世界中でどれくらい発生しているんでしょうか。マラリアなどと比べて多いんでしょうか。
正確な数字はわからないのですけれども、今回中南米で流行しているジカ熱の患者数は疑い例を含めて累計約50万人に上るとされています。今年の2月がピークで、南半球が冬に向かう中減少傾向が見られています。一方、こちらも蚊が媒介する感染症のマラリアですが、熱帯地域で年間3億人近くの患者が発生すると言われていますので、マラリアと比べるとジカ熱の発生数はかなり少ないと言えます。
蚊に刺されてからどれくらいのジカ熱が発生するんでしょうか。そもそも蚊に刺されるとどれぐらいの割合で発症するものなんでしょうか。
はい、ジカ熱の潜伏期は2日から12日で、多くは2日から7日とされています。流行地で蚊に刺されて発症する割合については、ジカウイルスを保有している蚊がどのくらいいるのかがわからないこともあり、数字を出すことは難しいのではないでしょうか。また感染しても約8割は症状の出ない不健性の感染だと言われており、蚊に刺されたことだけで過剰に心配する必要はないというふうに思います。
もし発症を疑った場合、私たちはどのようにすればいいんでしょうか。かかりつけ医を直接受診してもいいんでしょうか。
はい、現時点で、国内感染はないので、発症を疑うのは中南米等の流行地域から帰国しておおむね2週間以内に発熱、発疹、関節痛などの症状が認められた場合ということになります。一緒にいるだけでうつるような病気ではないので、最寄りの医療機関を直接受診しても問題はないのですが、不安な場合は保健所にご相談いただければというふうに思います。
はい、
また受診時には必ず医師に渡航先と渡航期間、そこでの活動などを詳しく伝えるようにしてください。
はい、わかりました。さて、ジカ熱には何か特別な検査方法があるんでしょうか。また特別な治療方法があるんでしょうか。医療機関ではどのような検査や治療をされるんでしょうか。
血液や尿で検査ができますが、最寄りの医療機関を通じて保健所で相談を受け、検体を県や国の専門機関に送って検査することになります。ジカ熱には残念ながら特効薬はありません。必要に応じて解熱鎮痛剤や輸液などの対症療法を行います。
では家族が発症した場合ですね、どのようなことに気をつけなければならないんでしょうか。
はい、先ほども申しましたけれども、ジカ熱では性行為による感染事例が報告されています。 流行地域から帰国した方は症状がなくても最低8週間、症状がある場合は最低6ヶ月間、相手が妊婦の場合は妊娠期間中は性行為の際にコンドームを使用するか性行為を控えることが推奨されています。また日本赤十字社は帰国後4週間以内の方、自家熱の治癒後1ヶ月間以内の方の献血は遠慮してほしいとしています。
はい、わかりました。自家熱がインフルエンザのように爆発的に流行することが日本では考えられますか？
海外で自家ウイルスを媒介する熱帯シマカは日本に生息していませんが、広く我が国に生息している一筋シマカが自家ウイルスを媒介する可能性があります。流行地域で自家ウイルスに感染し帰国して発症した人を蚊が刺して、その蚊がたまたま他の人を刺した場合に国内で感染が広がる可能性が考えられるため、流行地域からの帰国後2週間程度は蚊に刺されないように注意する必要があります。なお熱帯シマカは沖縄県の南方を除いて我が国では定着できませんし、一筋シマカの成虫は秋になって気温が下がると死んでしまいます。また人から人への直接感染は限られた条件のみでしか起こりませんので、地域的な小流行はあったとしてもインフルエンザのような大流行は我が国では起こらないというふうに思います。
ブラジル政府はどのようなことをして自家熱の鎮静化を図ったんでしょうか？効果は得られているんでしょうか？また日本ではどのような対策を講じているんでしょうか？
ブラジルでは関係者や住民に呼びかけて蚊の繁殖源となる水たまりを除いたり、軍隊も動員してオリンピック会場周辺での殺虫剤散布を行っています。現在ブラジルは冬のため蚊の数は減少しており、対策も強化していることから、オリンピック開催によって国際的に自家ウイルスが拡大する危険は極めて低いと WTO は結論付けています。次に我が国での対策ですが、今年の2月に自家ウイルス感染症が感染症法の4類感染症に追加され、全数報告によるサーベイランスが始まり、検査体制も整備されました。同時に検疫感染症にも追加され、検疫における監視体制も開始されました。また診療ガイドラインも改定され、診療体制の整備も進んでいます。関係機関や一般の方向けの情報提供も積極的に行われています。
自家熱が流行している地域に旅行するとき、予防方法などで我々が気をつけなければならないことというのはありますか？
蚊に刺されないようにすることが大事です。具体的には網戸が取り付けられているか、エアコンが備わっているような宿舎に滞在する、素足のサンダル履きは避け、白っぽい色の長袖シャツ、長ズボンを着て皮膚の露出部を少なくする、有効な虫除け剤を使用法を守って皮膚の露出部につけるなどです。
今ブラジルに渡航した場合ですね、他にはどのような病気に注意が必要でしょうか？8月ですから南半球の現地は暑い夏も終わっていると思います。どのような伝染病が流行しているんでしょうか？
はい、ブラジルにはアマゾン川流域の広大なジャングルがあり、国土の 90% 以上が熱帯地域に属していますので、先に話が出たデング熱をはじめ、チクングニア熱、マラリア、黄熱、腸チフス、レプトスピラ症など、さまざまな感染症がブラジルでは見られます。
そんなにあるんですか。ではそれらについてどのような感染を予防したらいいのか、基本的なことを教えてください。
デング熱、チクングニア熱、マラリア、黄熱については蚊に刺されないようにすること、
はい、
腸チフスについては生水など飲食物に注意すること、レプトスピラ症については淡水の湖や川で泳がないことが予防の基本です。以前にこの番組でお話ししたことがあるのですが、海外旅行に際しては出発前に現地の情報収集をしっかり行っておくことをお勧めします。
はい、
気をつけるべき病気につきましては、 厚生労働省検疫所のウェブサイトであるホースに予防接種も含めて詳しい情報が出ています。一度覗いてみてください。
はい、わかりました。では最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
現在ブラジル等の中南米諸国については外務省の感染症危険情報ではレベル1、十分注意してくださいとなっており、特に妊娠中の方または妊娠を予定している方は流行国地域への渡航滞在を可能な限り控えるように注意勧告が行われていることを付け加えておきます。
はい、よくわかりました。寺尾先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津保健所所長寺尾篤先生にお話を伺いました。